地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは痛風です。講師として草津立東医師会理事で近江クリニック院長の酒井信義先生に来ていただきました。酒井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは痛風です。痛い風邪と書いて痛風ですが、酒井先生、どうしてこのような病名がついたんでしょうか？
はい、痛風は今言われたように風が吹く程度のちょっとした刺激でも激痛が起こるために名付けられた名称です。その痛みを痛風発作と呼んでいます。典型的な痛風発作では、それまで何の異常もなかった人が夜眠っているとなんとなく足の親指の付け根のあたりが徐々に痛み始め、熱を帯びて赤く腫れてきて、明け方までには痛みが激しくなり、やがて靴を履くことも歩くこともままならないようになります。
なんだか聞いているだけで痛そうですね。その後はどうなるんでしょうか？
特に治療しなくとも通常痛みは徐々に改善し、数日から10日程度で腫れも痛みも消失するんですが、相当痛むんで痛み止めを服用したり患部を冷却して痛みを緩和することが必要になります。
はい、
ただ痛み止めを飲んでもその時ごまかしているだけで、原因の治療をちゃんと行わずに放っておくと全身のあちこちの関節が痛んだり、また後で飲みますが様々な病気をきたす恐れがありますので注意が必要です。
はい、では痛風はなぜ生じるんでしょうか？詳しく教えていただけますか？
わかりました。少し長くなりますが、
はい、
まず痛風とは尿酸と呼ばれる血液中の物質が針のような結晶になって関節に蓄積して関節炎をきたす病気のことです。人間の細胞内には DNA や RNA と呼ばれる遺伝子がありますが、実はこれが核酸の正体で、この核酸の大部分を構成する成分はプリン体と呼ばれています。尿酸が作られる過程ですが、次の3つの経路で産生されます。
はい、
まず1つ目ですが、新陳代謝によるものです。私たちの体では常に古い細胞が死んで新しい細胞に置き換わる新陳代謝が絶えず行われています。この時遺伝子を構成するプリン体が分解されて尿酸が作られるんです。2つ目ですが、エネルギー消費によるものです。運動や仕事で体を動かす際に体内にある ATP と呼ばれる物質がエネルギー源として使用されます。この ATP ですが、通常はエネルギー消費のために分解されてもほとんどが再利用されるんですが、激しい運動なので ATP が急速かつ大量に使用されると、そのほとんどが再利用されずに分解されて尿酸に変わることになります。3つ目ですが、食品からの摂取です。プリン体を多く含む物質を多く摂取するとプリン体の酸性と排泄のバランスが何らかの原因で崩れた場合、体内に蓄積して尿酸が増えることになります。
なるほどね。痛風といえば3つ目の食事に気をつければいいものだと思っていましたけれども、体内で尿酸が作られるというのは知りませんでした。
はい、
では尿酸値の高い人は必ず痛風になるんでしょうか？
高尿酸血症を放置していると、
はい、
みなではありませんがかなりの確率で痛風をきたすとされています。
痛風は昔の日本では見られなかったと聞いたことがありますが、それは本当なんでしょうか？
そのようなんです。我が国では明治以前にはまず見られなかったそうです。
はい、
調べてみますと、古くは安土桃山時代、ポルトガル人宣教師が日本人には痛風がないと記載していたようで、明治の初めの頃ドイツ人医師ベルツも同じような記録を残しているということです。日本人に痛風が増えたのは戦後のことで、つい最近なんです。
つい最近まで日本には痛風がなかったということなんでしょうか？
はい、 日本で痛風が初めて報告されたのが1898年のことらしいです、
はい、
ところが戦争が終わり1960年代以降になると国民の生活水準は急速に上昇し食生活も大幅に変わりました、
うん、
肉食が増え高タンパク高カロリー高脂肪の欧米化に変化したことで痛風患者が急速に増え現在では50から60万人の患者がいるとまで推定されています、うん、ちなみに国内の潜在患者数は1600万人とも言われています。
そんなにですか、多いですね。
そうなんですよ、糖尿病の患者がだいたい320万人程度と言われていますから、
はい、
近年の痛風患者数も侮れないものがあります、
はい、
痛風は実は最も古くから知られている病気の一つなんです。紀元前5世紀に医学の父と呼ばれた有名なヒポクラテスも報告しています、うん、ヒポクラテスは痛風の治療薬として現在でも使われているコルフィチンという薬をすでに記載していたと言いますから驚きです。痛風であったことが知られている歴史上の人物にはアレクサンダー大王やルイ14世ミケランジェロやレオナルド・ダ・ヴィンチゲーテやニュートンなど数多くの人がいます。
うん、昔から欧米では見られたのに日本では昔は見られなかったと聞きますといかに食生活が重要かよくわかりますよ ね、
そうですね。
日本では昔から粗食文化だったからでしょうか。
ええ、痛風は贅沢病とも言われたぐらいで、
はい、
戦前まで粗食だった日本人にはほとんど見られなかったんですね。
うん、先ほどプリン体の話が出てきましたけれども痛風の原因になるというプリン体を多く含む食品にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、プリン体が極めて多い食品には、
はい、
煮干しや鰹節、干し椎茸、鶏のレバー、イワシの干物、魚の白子などが挙げられます、
うん、
また比較的プリン体が多いとされている食品には豚や牛のレバー、大正エビやサンマの干物などがあります。
ではお酒はどうなんでしょうか。特にビールはダメだと聞いたことがありますけれども、
実はそのようなことはないんです、
はい、
焼酎やウイスキーのような蒸留酒に含まれるプリン体はごくわずかなのに比べてビールに含まれるプリン体は比較的多いとされています、
はい、
ですが先ほど述べたようなプリン体の多い食品に比べれば実は微々たるもんなんです、
うん、
ただビールが尿酸値の上昇を引き起こしやすいことは事実で食べ物中のプリン体より吸収率が高い可能性があります、うん、またビール好きな方は1回に何リットルも飲むという人が多いようですから注意が必要です、
はい、
またアルコールは肝臓で尿酸の酸性を促進するとされていますのでいくらプリン体が少ないからといって焼酎やウイスキー、ワインでも飲みすぎには十分注意しなければなりません。
はい、わかりました。痛風は遺伝するものなんでしょうか。
ええ、痛風には体内で尿酸を過剰に産生するタイプと尿酸の排泄が低下する2つのタイプがあります。これには遺伝が関与していると言われているようです、
はい、
しかしたとえ遺伝性はなくても同じ家族だと食生活はほとんど同じで習慣も似通ってくるものですから、
うん、
これが痛風を引き起こすという可能性も無視できないでしょう。
痛風と言いますと男性の病気のように思っていましたけれども女性にもあるんでしょうか。
確かに痛風は男性が圧倒的に多い病気なんです、
はい、
ある調査では男性が 98.5%、
うん、
女性は 1.5% というデータが出ているくらいでこれほど男女差のはっきりした病気も少ないんじゃないでしょうか、
はい、
この理由ですが女性の場合エストロゲンという女性ホルモンに尿酸排泄を促す作用があるからとされています。ですから閉経後は女性ホルモンが低下するため女性でも尿酸が高くなってくる人が増えてきます、
はい、痛風を放置していますと将来どのようなことになるんでしょうか。
痛風は一般には激しい痛みを伴う病気で関節の変形が進んでしまいますが痛みがないからといって放っておくととんでもないことになる場合があります、
はい、
例えば尿路結石です。尿酸値が高いままにしておくと尿管や腎臓などに尿酸の結晶からできた石が作られて詰まってしまいやがて激痛をきたすことになります、
うん、
痛風の患者さんの約 30% で尿路結石をきたすとまで言われています。また尿酸の結晶が腎臓にたまってしまうと痛風腎と呼ばれる状態になり、腎臓の働きが低下します。これは徐々に進行して腎不全に陥ることが多く、痛風が原因で透析を受けている患者さんも少ないながらおられるようです、
はい、
さらには肥満の人、高血圧の人、高脂血症、LDL コレステロールや中性脂肪が高い人のことですけれども、はい、そういう人も痛風患者や尿酸が高い人に多いことも分かっています、
うん、
尿路結石や慢性腎臓病なども直接尿酸が関係していない場合もあり、その場合も痛風患者や尿酸が高い人に多いことも分かっています。
では痛風の治療方法について教えてください、
はい、まず痛みが強い発作時には消炎鎮痛剤で痛みを鎮静化することが先決です。痛風発作の直後に尿酸硬化薬を用いるとかえって発作を悪化させてしまうことがあるため注意が必要で、痛みが完全に落ち着いて2週間程度経過してから尿酸値を下げる薬を投薬します、
はい、
勘違いしないでいただきたいのは、
はい、
痛みがなくなったからといって痛風が治ったわけではないということです、
うん、
血中の尿酸値を下げないで放っておくと痛風発作は再発しますし、さまざまな合併症もきたしてくるため薬物療法が必要となります。先ほどお話したような高尿酸血症のタイプに応じてお薬を選択することになります、
はい、
つまり尿酸が過剰に生産されるタイプにはこれを抑える薬、尿酸の排泄が低下しているタイプには排泄を促す薬といった具合です。あとは食事内容を中心に日常生活の見直しが必要です。バランスの取れた食事を規則正しく取るように心がけ、特にプリン体を多く含む食品の摂取を極力控えるようにします、
はい、
また食べ過ぎやアルコールの飲み過ぎに注意し、適度に運動して肥満を解消することや尿酸排泄量を増やすため水分を積極的に取るようにしてください。
それでは最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします、
はい、痛風の患者さんはかなりの確率で高血圧や高脂血症を併発することが分かっていますし、糖尿病予備軍で痛風を発症する人も数多く見られ、他の生活習慣病と密接な関係にあります。放置すると動脈硬化をきたし、やがて脳梗塞や心筋梗塞などの重大な疾患を引き起こす可能性が高まります。今は何も症状がなくても検診などで尿酸値が高いと言われた人は決して放置せず、かかりつけ医にご相談ください。
はい、よくわかりました。酒井先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会理事で近江クリニック院長の酒井信義先生にお話を伺いました。